皆さんこんにちは。それでは祝意の時を始めさせていただきます。今日は皆さん、ただいま賛美したようにですね、御神の愛をばという聖歌がありまして、この元になっているのは皆さんにもよくご存知のベートーベンの交響曲第9番合唱付き、演奏しますとですね、70分以上もなるようなすごい長大な曲の、まあ、第4楽章の中に合唱が入っていて、すごい皆さんで大人数で歌いますので、すごいスケール、圧倒的な力もありましてですね、そういうのをこう演奏したり歌ったり、また聴いていてもですね、うわすごい素晴らしい曲だなってやっぱり思うんですね。ですから日本では毎年この年末にこの第9番を演奏するというのが行事のようにもなっております。それは新年をお祝いする中にちょうどいい曲なんですね。今までのことを全部忘れて、もう新しい年に期待してみんなで喜びましょうって言って、まあ、この曲が年末に演奏されますし、またいつも演奏されているプロの、ね、お金をもらったりするような演奏者もですね、この時期そのように演奏しますとですね、臨時収入を得ることができるということで、大体が日本ではすごくこの機会が多い状態で、ずっと、まあ、高齢化しているということです。また大体のイメージはうわ素晴らしい壮大な曲ということなんですけれども、実際歌っている歌詞の方までどの意味があるんだろうなというふうに見る方はなかなか少ないんじゃないかなと思うんですね。ただイメージだけでうわすごいで終わってしまう方が多いんじゃないかと思うんですけれども、その歌詞の方を見てみますとですね、しっかり福音が入っているんですね。ドイツ語で作られている歌詞なんですけれども、その中に一番出てくる言葉が、全てのものを作られ命をも作ってくださった人間をも作ってくださった創造主なる主をのことを考えてください、その主を認めてください、主に立ち返ってくださいということが、ね、たくさんたくさん呼びかけられております。まあ、ベートーベンもですね、この神様に立ち返ったものが本当の幸いをいただくことができ、みんな本当の平和が与えられて、まあ、全ての人間人種を超えて神様の御前に兄弟姉妹となるような素晴らしい世界ができますよということがこの歌の中でも歌われているんですね。ですから神様の存在を認めて神様の前に立ち返ってた時に本当にそのような救いをいただくことができますから、皆さんそのようにしてください。そうすれば皆さんが天の御国で神様の御元で兄弟姉妹となり、神様の家族となってみんなが一つになって、その平和と、いや神様が素晴らしさを皆さんで褒めたたえる、その喜びをその中で皆さんで歌いましょうということで歌われている曲でもありますので、まあ元の曲でもしっかり福音が語られてもおります。今日はこの聖歌の方からまずその福音を見ていきたいんですけれども、この聖歌の方もちょっと目を通していただいて、まず一番からちょっと 見たいんですけれども、御神の愛をば歌われらの、ここは神様が愛であられる、そのお方がなんと素晴らしい方だから、みんなでそのことを歌います、賛美しますということが書かれています。御神の愛をば歌われらの、胸は開きたり、花のごとくに、本当に心が砕かれて本当に、 神様の愛に応答して胸が開き感動しますということが書かれています。御顔の光に迷いの霧も疑いの雲も消えて後なし、いろいろな悩みや疑いのようなものも一切なくなって神様の方に神様の素晴らしさを知りますと、本当にそのような霧が晴れて神様の方にこう直視するような状況ができますということが、まあ一番にも書かれています。で、二番は御使い聖徒ら歌え御逸を、月星太陽をたたえよ神を、雪降る高根も花咲く谷も林も野原も砂漠も海もと書かれていまして、こちらは大自然を通して神の栄光が表されているということがはっきり書いてあります。私たちは物理的な面、もう大自然を見た時に、うわ素晴らしいこの世界、素晴らしい美しい世界、命の御業なんと素晴らしい世界でできているということを物理的な状況で理解することができますけれども、こちらの2番はそのようなことが書かれています。で、3番は御神は罪あるものを愛して御子なるイエスをば使わしませり、許しの御恵み清むる力、筆にも声にも述べつくしえずというふうに書かれていまして、こちらは目に見えるものではない霊的な導き救いをなしてくださって、イエス・キリストを通してその御業が成し遂げられたということがこの3番のところにも書かれています。私たちは神様から切り離されて神に敵対する勢力の中にみんな入っていたようなものたちであります。ですから全人類に死が訪れ、その行くところは裁きしかありません。神様の身元に帰ることなどできずに、ただ死んで滅ぶだけの状態の者たちですけれども、イエス様、神様はイエス様をこの地上に使わせてくださって、その救いの御業を私たちに提供してくださって、プレゼントとして用意してくださっています。そのことが書かれていて、イエス様は何の罪もないお方なのに、私たちのおぞましい背きの罪をそんな身によって十字架の上で完全に死んで墓にまで葬られました。そのことによって私たちの背きの罪が許される御業、神様の御心が成し遂げられて私たちの罪が許されます。またイエス様は3日目に神であることを証明するように、神しかできない御業を成し遂げてよみがえって、信じる者と共に生きてくださるお方であるということも聖書の中に書かれておりまして、そのことを通して私たちは救いにあかるんだということが、3番にも書かれています。そしてその救いをいただいた者はどういう状態になるのかというのが4番にも書かれています。御神は我らの父親なれば、父なる神様、神様というのは本当に私たちを神の家族の父親のようなお方、私たちを愛してくださる父親のようなお方ですということが書かれています。で、御子なるイエスをば兄上と呼ばん、イエス様のことをお兄さんという神の家族関係に私たちは預かるということを導いてくださるようなお方です。呼びとよ、親しみ互いに助け、耳胸のなる日を忍び待ってかし、この世の中ではまだまだ辛い状況があるかもしれませんけれども、完全な救いの名座をこの地上でいただくことができ、行き着くところは神様のと共に神の家族とせられて、神様の平和の中に私たちが置かれて、その喜びを皆さんで歌いましょうということで作られてもおります。 で、この内容とがよく分かりやすい御言葉の箇所が、コロサイ一章の13節というところを見たいんですけれど、401ページ、コロサイ一章の13、こちらからの御言葉が今の聖歌に書かれていた言葉を具体的に表している御言葉だと思いまして、こちらを開かせていただきます。コロサイ一章の13節、道地は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。これは先ほど私が言いましたけれども、すべての人間は神などいらない知らない、神に背くものとなっていて、それ神様に敵対する勢力、まあサタンというふうに聖書では呼ばれていますが、その暗闇の中に全ての人が入っちゃっている。その暗闇のことをここでは言っています。道地、神様は私たちを暗闇のそのサタンの力、死や滅びから救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。イエス様の十字架の贖いと復活によって私たちはその中に入れられるということがはっきりこのところに書かれています。14節、この御子によって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。こちらもイエス様の十字架の御業によってその立場になっているんですということが書かれています。イエス・キリストにあって私たちは贖い、罪の許し、すなわち罪の許しを得ているのですとかはっきり書かれています。御子は、イエス様は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるものは、見えるもの見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。このすべての世界のもの、また命や私たち一人一人預かっているものは、イエス・キリストによって作られ、その栄光を表すために作られたと書かれて、共に作られたと書かれているんですね。ですからこの状態に移してくださるということがここにはっきり書かれています。ですから本来そのような状態の中に私たちを戻してくださるということですね。イエス様のことを救い主として信じますと、そのような立場に回復されるということが書いてあります。18節、また御子はその頭である、教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。イエス様の復活のことがそれに書かれています。歴史的事実がこのように証明されております。19節、なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることをよしとしてくださったからです。こちらにもイエス・キリストによって神との和解がなされているということは、他の人々との和解もすべていただくことができるということもこちらにも書かれています。ですからイエス様のことをそのように信じた者は、神様の前に完全に救いをいただいたものとなり、神様の前に家族となり、平和な関係になるということが書かれています。21節、あなた方もかつては神から離れ敵を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の 肉の体においてその死によってあなた方をご自分と分けさせてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められることのないものとして御前に立たせるのです。これはイエス様が一切の清めを十字架の死で成し遂げてくださり、私たちは何の傷のないもの、罪ないもの、汚れのないものにして復活したキリストと共に御前に立たせる。イエス様を信じる者は復活したキリストと共に生きるということの意味がこちらにも書かれています。私たちは完全に神様との和解がさせられて、傷のないもののようにして神様の御前に、まあ、生まれ変わった状態で立つことができる、そういう状況に変わられます。23節、ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべてのものに述べ伝えられており、私パウロはそれを使えるものとなりました。これはもう本当にこの福音がすべての方に差し出されているということも書かれています。もう一箇所、この神の愛を場の聖火の出所としてですね、第一ペテロの一章の八節というところがありますので、そちらを見てみたいと思います。465ページ、第一ペテロの一章の八節ですね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。こちらに喜びという言葉が書かれています。9節、あなた方は信仰の結果である魂の救いを得ているからです。これはイエス・キリストを信じた者が神様の前に、罪のないものとして生まれ変わって立ち返ってまた状況が書かれていて、その素晴らしい喜びのことが書かれております。同じところの3節から9節までをお読みしますと、3節からお読みします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持たせてくださいました。これはイエス様を信じると新しく生まれ変わるということがはっきり書かれています。今までの罪に汚れた背きの罪にあったものは完全に死んで、その罪あるものとともにイエス様は死んでくだされ、完全に裁きが成し遂げられました。そして3日目に復活してくださったことによって私たちは新しい命をいただいてキリストと共に生きるものに変えられました。そのことの状況がはっきり書いてあります。本当にもう新しく生まれ変わって神様の御前にできる立場となっている。また4節、また朽ちることも汚れることも消えていくことのない死者を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰によって神の力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しばなければならないんですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されても、朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。 この地上でどのようなことがあっても神様の御前にもう称賛と栄光誉れとなるような私たちは生き方をキリストと共に生きるときにそのような素晴らしい姿にされるということがこちらにもはっきり書かれています。八節、あなた方イエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見てないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方は信仰の結果である魂の救いを得ているからですね。先ほどお読みしたところですね、魂の救いをしっかりいただいて得ていますよというふうにはっきり書いてあります。また18節からもお読みしますと、この18節からは私たちの救いが人間の用意したものではなく神様からの特別なもののプレゼントであるということが書かれていますので、18節からお読みしますと、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたった一人によったのです。こちらにはイエス様が私たちの罪の罪を負って十字架の上で裁かれ、完全に体が引き裂かれて弟へ血が流されました。その血は私たちの背きの罪をあがなってくださる尊い神様の御前に流された血であります。そのことが書いてあります。20節、キリストは世界の元が据えられる前から知られていましたが、この世の終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない巨大愛を抱くようになったのですから、清い心で互いを熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種でからではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。神様の御言葉はその通りに私たちに約束をしてくださる方で、そのことがしっかり書かれています。24節、人は皆草のよう、その境や草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし死の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。こちらに今までお話していたことが福音でということがはっきり書いてあります。福音というのは神様の立てられた言葉、約束がその通りに成し遂げられる。で、神様は愛の方であられ、私たちをまず裁くのではなく、愛を優先してイエス様をこの地上に使わせてくださったという歴史が聖書には書かれていて、そのことを信じた人が賛美を作り、まあ、大作曲家がそのように素晴らしい賛美歌を作って、素晴らしい交響曲を作ったり、音楽が提供されています。私たちもそのような曲を聴いた時にですね、うわー素晴らしい、すごい、なんか宇宙と一体となったような感覚、なんかすごく世界観が広がって、なんか宇宙観がのような感覚があるなとかって、私なんかはそういう時もあるんですけれども、そういう時ってなんか 神様の栄光が表されている時なのかなというのはいつも思わされております。しっかり、今日もですね、あの2回目の愛を大場の中に神様の救いが、まあ、書かれておりましたので、しっかり、死や滅び、サタンの暗闇の方ではなく、その中から救いをいただいて、イエス様を創造主なる神様をのことをまず考えて、命を救ってください、命に必要なものを今も提供し続けてくださっている、恵み、愛と恵みの神様のことをまず覚えることができ、また神様は救い主イエス様をプレゼントのように私たち全ての人に提供してくださっておられるお方ですので、しっかりまたこの救いの御業をいただいてですね、あの神様の御前に神の家族とされられますように、そんな幸いな事後の選択をすることができますように、心からお勧めして今日の福音の時を終わらせていただきます。ありがとうございました。